はい、それでは、レビ記を開いてください。レビ記です。2017の新改訳の聖書ですと、ページ数が191ページですね。旧約聖書の191ページですけれども、レビ記ですね。で、10章になります。ずっと学んでいますけれども、このレビ記においてはですね、私たち、教会においてね、全然違う制度というか、生贄を物理的にこの牛や羊ですね、捧げていくということを神様が命じられたわけなんですけれども、それを、この行っていくのが祭司なわけなんですね。で、その祭司が任命を受けまして、この初めての生贄を捧げる奉仕が9章に書かれていますですね。その前の章ですね。で、全てが、この捧げられた後の話がこの9章の最後に書いてるんですけど、これがね、すごいこう素晴らしい光景なんですね。神がその生贄を火を持って焼き尽くし、それを民が見ていて褒めたたいてですね、主を、そしてひれ伏す場面をが書いてあります。23節と24節9章をね、読んでみますと、こう書いてあります。モーセとアロンは会見の天幕に入り、そこから出てきて民を祝福した。すると主の栄光が民全体に現れ、火が主の前から出てきて、祭壇の上の全焼の捧げ物と脂肪を焼き尽くした。民は皆これを見て喜び叫び、ひれ伏したということで、主の栄光が現れて人々が喜び叫んでひれ伏しているわけなんですよね。これほどこうエキサイティングな、こう私たちも礼拝の中で神様が現れてくださって、この喜び叫びまたひれ伏すということがあると思います。このような、この高値って言ったらいいでしょうかね、この神様を褒めたたえていく、この霊が高められていった時、矢先にですね、10章に入るんですよ。この10章のね、1節から3節までをまず読んでみますね。1節から3節まで10章、いいですか。続きですね。さて、アロンの子ナダブとアビフはそれぞれ自分の火皿を取り、中に火を入れ、上に香を持って、主が彼らに命じたものではない異なる火を主の前に捧げた。すると火が主の前から出てきて彼らを焼き尽くした。それで彼らは主の前で死んだ。モーセはアロンに言った。主がお告げになったことはこうだ。私に近くある者たちによって私は自分が聖であることを示し、民全体に向けて私は自分の栄光を表す。アロンは黙っていた。こうあるんですが、大祭司アロンの息子、これ彼らも祭司ですが、ナダブとアビフがなんと主から出た火によって焼き尽くされてしまったというショッキングな出来事なんですね。先ほどは生贄を焼き尽くしたという、神様が彼らの生贄を快く受け入れてくださったというですね。どうですか、皆さんもね、自分の礼拝賛美が祈りがですね、快く受け入れられてるって思ったら本当嬉しいですよね。そのように彼らは受け取ったわけですけども、今度は裁きのですね、この火になってしまったわけですよね。異なった火を捧げたので、この彼らが火で焼き尽くされてしまったわけなんです。で、このような衝撃的な、悲劇と言っていいでしょうかね、これね、実は旧約聖書の旧約だけの話ではなくて、新約の時代、教会の時代にも起こったんですね。覚えてるでしょうかね。使徒の働きで、聖霊が下ってですね、教会を生まれましたですね。で、その時に、教会は当時は 自分たちのものを自分たちのものと主張せずに、すべてのこの、自分の土地であるとかそういうものを売り払って、それを教会に持ってって、まあ、いわゆる共産体制っていうんですかね、あのこの共有するという、この 愛によるですね、この分かち合っていくという、まあ、共同体になっていったんですよ。でそのところで、まあ、代金を売って、その一部をですね自分のところに置いといて、で、ペテロの前に持っていったアナニアとまたサッピラという夫婦ですねがいます。でそして、彼らが、この夫婦がですね、これで全ての代金であるというふうに偽って、まあ、いわゆる偽善ですね、私は全てを捧げましたということを、このよく見せてですね、まあ、偽ったわけですね、欺いたわけですよね。でペテロが、あなたは聖霊を欺き神を欺いたのだと言って、その場で撃たれて死んでしまったわけなんです。でこのような、これ衝撃的な、まあ、このとても悲しいことが起こったわけですけれども、その理由がですね、3節、この10章の3節を見ていただくと分かるんですが、私に近くある者たちによって、私は自分が聖であることを示したってこう言ったんですね。でこれがあのレビ記のテーマでもありますが、神が聖であられる、清くあられるということですね。で神が近くにいる者たちによってご自身が聖であることを示したいと願われているわけなんですよ。で神がご自分の栄光を表したいと願っているわけなんですね。でそこで主から来た日ではない日で、異なる日で、息子たちが、アロンの息子たちが、この日を持ってったわけですね。だから神のものではないものを持っていって、そこで神の栄光が現れるのに、それを邪魔しているわけなんですよ。でそれで、この焼き尽くされるという形で、神様がご自分の聖なることを、栄光を表されたということなんですよね。神はですね、聖なる方なんですね。で聖なるっていうのは何かと言いますと、こう分かたれているんですね。だから天と地を作られた方は、被造物と混じり合うことはなくですね、その被造物の中には住んでくださいますけれども、混じり合うことはないわけなんですよね。でそれで、この神は神であると、ご自分をいつも表すことを神は願ってらっしゃるわけなんですが、そこでこの神は近くにいる、つまり神に仕えている者たちを通して、その神様が、神であることを示したいと願っているわけなんですよ。でそこに混ぜ合わせるような、つまり自分の栄光をこう混ぜる、ミックスするようなね、ことをしたら、もうそれは神は許されない、神にとってこう聖なるご性質に相入れないわけなんですよね。でそれでもうこうご自分が聖なることを示すために焼かざるを得ないっていうか、火を持って裁かざ、この焼かざるを得なかったという、非常に、厳しい話です。この近くにいる者たちは主に命令に従うことによって、ご自分のみが働いて、ご自分の恵みを示したいと願われているわけなんですよ。クリスチャンだったら分かると思うんですが、神が栄光を取らなければいけないところにもし人が入ってきたらどうでしょうね。例えば新興宗教とかね、誰々がメシアであると、ね、私はメシアであるとか、私は特別な器ですって言ってね、私を通してでなければ皆さんは祝福を受けることができませんとか、もう自分の霊が騒ぎますね、自分の霊が怒りますね、自分の霊がもうここにはいられないっていうふうに思うと思いますね。もう非常なる衝撃が走ると思います。でそれは皆さんが聖なる御霊をいただいているからです。 人の栄光が決して入ってはいけないわけなんですよ。でパウロがテモテに対してこう教えました。第一テモテの2章の4節と5節ですが、神はすべての人が救われて真理を知るようになることを望んでおられます。神は唯一です。神と人との間の仲介者も唯一であり、それは人としてのキリストイエスですと。イエスがすべての人を救うための仲介者であられる、このことを神が知らせて一人でも多くの人が一人でも多くの人を救いたいと願われているわけです。それをしかも神に仕える者たちを通してその真理を表したいと願っているのだから、私たちが人の前にいるときにイエス・キリストがどのようなことを表したいという願いを持っているわけですから、私たちが自分のことを人々の前に表していってしまったときはですね、それはアロンの息子と同じようにこう神様の邪魔をするということになってしまうんですね。モーセ自身がですね、ここにモーセ出てきてますけれども、モーセ自身が後々ここレビ記ですけども、その後民数記ですね、アラノの旅において過ちを犯しました。イスラエルの民が不平を鳴らしたんですね。もうマナばっかり食べてる、もう喉が渇いたとかって言ったですね、その時に、モーセは何度となくですね、もう忍耐して神から言われたことを行ってましたが、その時に限ってはですね、怒り散らしたんですよ。そしてもうなんだこんな、もうお前たちに我慢してなければいけないのかって言って、それで、杖をこの打った二度打ったんですね、岩を。そしたら水は出てきたんですけれども、神があなた方は私を信頼せず、イスラエルの子らの見ている前で私が聖なることを表さなかったと。神は怒ってなかったんですね。怒り散らしていなかったんです、民に対して。にもかかわらずモーセがそのようなことを行うことによって、神ご自身が聖であることが現れなかったということで、そのコスト、その、なんていうかな、彼の対価って言ったらいいですかね、それをやってしまったことによって、彼自身が約束の地に入ることができなくなってしまったわけなんですよね。でね、ここの1節から3節読んだところで、いかにしてこのアロンの息子たちが、過ちを犯したかということをじっくりと見てみたいと思いますが、この最も大きく目立つのはですね、ここで、一節ですけれども、主が彼らに命じたものではないということですね。異なるとありますが、この命じてないから異なっているわけなんです。今までですね、このモーセが神から語られたときに、主に命じられたことを行ったっていう言葉が、これね、出エジプト記レビ記を見ていくともね、ことごとくそのように出てくるわけなんですよ。例えば9章ですね、そうですね、8章の36節、最後の9章の手前、8章の最後の節ですけれども、アロンとその子らは主がモーセを通して命じられたことを全てを行ったと。主が命じられたことを行ったわけなんです。でこれがずっとね、主がこう命じられた、それを行った、これを行った、これを行ったっていうたびに神の栄光が現れていくんですよね。神が行っているわけなんですよね。その、モーセがやってるのはただ言われたことを行っているだけで、だからモーセが何かやってるっていうよりも神が彼を通して行っているわけなんですよね。そこでいきなり異質な、非常に異質なもの、これが命じたものではないってこう言ってるんですよ。なんか僕のイメージはね、こう自転車ね、こう漕いでてさ、何度もこの主が命じられたことを行った、主が命じられたことを行った、主が命じられたことで車輪がこのずっと動いてるね、自転車の。そこで命じられたものではないって、なんかこう手をね、そのぐるぐる回ってるところにバシッとこう入れたみたいなイメージ、僕のね、この頭の中ではこう読み進めると、急にこう命じてられたものではないってこう言って、異なるって出てくるでしょ。そうするとどうなるかって言ったら、死んでしまったと。こう止めに命じられたものじゃないものをやったから、異質なものが入ったので、こう、指切れちゃうよね、この入れたら、それと似たようなことが、起こってしまったわけなんですよ。だからこのような、ですね、この 火だから持ってったんだから、パフォーマンスとしては同じものをやってるわけですよ。同じ火ですよね、この、あの、だけど命じられてないものを行ってるわけですよ。だこれがあの大きな罪なんですよね。だあの後にサムエルという預言者がね、王様サウルに対して、こう言いましたね。あの王様サウルがね、生贄を捧げてるんですとかって言ったんだけども、サムエルはこう言いました。主は全焼の捧げ物や生贄を主の御声に聞き従うほどに喜ばれるだろうか。身を聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることは牡羊の脂肪に勝る。従わないことは占いの罪、高慢は偶像の悪、偶像礼拝の悪と。こういう同じことをしていたとしてもですね、主が命じられたことでないのであれば、それは主のご自身の聖なることを表していないことなんです。イエス様を信じていく生活ってすごくシンプルなんですよね。本当にシンプルです。それは主が言われたことを、その日に言われたことを行えばいいだけなんです。一日の労苦は一日にして足れりとね、イエス様言われた、ちょっと文語に話しますが、一日の労苦は一日にして十分だと、あの思い煩うなってイエス様言われましたね。朝にこのイエス、あの主、お祈りをしてですね、御言葉、あの聖書を読んでね、ご主に心に語られたことがあれば、もう本当それだけでいいんですよね。もう他のことは神が全て心配してくださる。だから自分が神から言われたことを行ってさえいればいいわけなんです。非常に単純です。あと霊的に用いられた、あの主に用いられた偉大な器というのは、もう本当にこの、純粋な生活を歩んで、例えばビリー・グラハムがこう若い時に、あのこう先輩の人から言われたんですよね。まずは主に聞きなさいと、15分って言ったかな、主に聞くと、あとは15分主に語りなさいと、お祈りすることですよね。でそしてあとは15分人々に伝えなさいとですね。だからなんか何分かちょっと忘れましたけれども、とにかく非常にもうシンプルすぎるでしょ。けれども彼はそれをやり続けたんですよ。まあこれ15分って言っても、まあもちろんこれ、あの何ていうかな、きっかり15分とかそういう立法的な話じゃなくてね、とってもシンプルなことをこうやり続けて、それであの彼ほど多くの人が、あのこの 彼を通して、こう救われた人っていうのは、まあ多分歴史の中でも彼だと思いますよね。まあ今はね、この SNS の時代だから、もっとあのこう多くの人に語ってる人はいるかもしれませんけれども、けれどもそのように非常に単純なんですよね。そこに何か自分のパフォーマンスを入れてしまうという過ちがあります。で具体的にそれぞれ自分の日皿を取り、中に火を入れ、上に香を持ってって書いてますね。でこれね、主の前に火を持っていくときっていうのはどこからかっていうことは、具体的にね、レビ記の16章に大祭司に対してこう教えられてるんですよ。12節、16章の12節に、彼は主の前の祭壇から炭火を日皿いっぱいに、また粉にした高い香を両手いっぱいに取り、垂れ幕の内側に持って入るってあるんですが、このですね、聖女があると、この皆さんの方角だとどっちがいいかな、こっちが聖女、あの入り口だとして東側ですね。そしてここに聖堂の祭壇、バーベキューのようにこの、あの、この立方体というか正方形のこれあるわけですよ。正方形かな、確かそうですね、正方形 であって、でそこであの生贄をあのまずほくって血を流してから生贄を捧げるわけですよね。で、こっちの方に幕屋っていうのがあるんです。幕で作ったあの聖女がある、清いところがあるわけですね。でその間にこの洗盤っていって、この手足を洗うところがあるんですけれども、でその中にこの聖女の方に火を持って、その香を焚いて、そして神がこの神のところにですね、この香をもあの中に、こう持っていくっていうのかな、これ祈りを表してるんですけれども、でこれをやっていく火というのは、今のこの聖堂の祭壇、バーベキューをしている神様に生贄を捧げているところにある炭火を使ってですね、炭火を使って、でそれ火皿に入れて、そして香を置いて、そしてこの香を焚いてですね、でそれから中に入っていくんですよ。あまりねこれイメージがわからないかもしれないですけど、あのねどうしてもね、あの仏教のねお香とかね、 なんかああいうの思い出しちゃうかもしれませんけど、まあ、私先週イスラエルに来てるのほやほやなんでね、ちょっと湯気立ってるかもしれませんが、私が旧市街に行くとですね、乳香が売ってるんですよね。皆さん乳香ってね、ほらイエス様が死なれて3日目の時にね、この乳香を携えてとかあるじゃないですか。匂いを消すわけです。今でもね、中東の中で特にアラブ人の人がですね、こう人をお迎えする時にコーヒーをね、こう持ってこうお迎えするんだけど、まあ、全体のアローマっていうかな、この香りとかそういうなんかこうなんかちょっと甘酸っぱい、私も匂い嗅いだんですけど、甘酸っぱい匂いですね。まあ、でもこれは特別な香ですから、多分ちょっと匂いがきついと思うんですけれども、そういう香をですね、炊くんですよ。だけども大事なのは、神から神の生贄、神が受け取ってくださってる生贄にある炭を使って、その火を神に持っていく、つまり神から神にってな感じですね。それをなんかここでは何ら、このあれですね、自分の火なのかな、分かんないけれども、そういう祭壇からの炭火とも何も書いてないで、火皿を取って中に火を入れっていうふうに書いてあるんですよね。つまり自分自身から出ている情熱や熱心や、なんていうか、自分のものなんですよ。神のものを受け取って神にお返しするような、このものではなくて、自分が持っていった火って言ったらいいでしょうかね。で、私たちが神様に仕えていく中で、表向きはこのなんか同じ火っていうか、この同じ熱心さとか同じように見えるかもしれないけれども、働きって言ったらいいでしょうかね。けれども、動機が全然違う。自分のものを持ってってる。自分がこの例えば人に見られたいとか、自分の欲求を満たしたいとか、こう承認欲求っていう言葉今よく言われるじゃないですか。承認欲って、いいね押されるとホッとするって、押されないと不安、めちゃめちゃ不安になるとかね、そういうのあるじゃないですか。とか、まあ、いろいろありますよね。あとはひどい時はお金を儲ける手段にするって、まあ、日本の教会ではね、あんまりそれ誘惑にならないんですけれども、でもやっぱりお金が、人が集まってね、お金が集まってきたら、なんかいかにしてこの教会の献金を増やそうかなんてね、まあ、カルトの教会っていうのは大体もうそれです、そういうシステムですから。でそういうふうな誘惑が来て、なんか表向きはなんかかっこいいこと言ってるけれども、動機がまるで間違ってるっていうんですかね。でこういうものっていうのはね、裁かれるんですよ。裁かれるんですね、同じことやってても。パウロが第一コリントの3章の12節13節でこう言ってます。これイエス様戻ってくる時の話ですが、誰かがこの土台の上に金銀宝石木草藁で家を建てると、それぞれの働きは明らかになります。その日がそれを明るみに出すのです。その日は火とともに現れ、この日がそれぞれの働きがどのようなものかを試すからです。まあ、これね、なんか3匹の子豚みたいな話なんですよ。木で作ったものと藁で作ったものとレンガで作ったものでね、こう狼がやってきてっていうのはあるじゃないですか。でそれと似ていて、この金銀宝石木草藁で家を建てた時に、その同じ家でも火によって焼かれるけれども、このなんですか、宝石で作ったものとかっていうのは清められ、精錬されるかもしれないけれども、その全く害を受けないわけですよね。残るわけです。報いがあるわけですよね。だ例えばイエス様が人に見られない、見られるようにして善行するのはやめなさいと、もうすでに報いは受けているからですと。わかりますね。ね、自分のことね、誰ださん、あなたは素晴らしいクリスチャンですねとかね言われて、僕結構いいクリスチャンだな、とかですね、この賛辞を受けたらですね、もうそれで終わっちゃう。素晴らしいですねっていう言葉で報いは天にないって言ってんですよね。いえ、こんな虚しい話ないですよね。もう息だよね。素晴らしいですねって言ってね。でそれでそれだけで終わっちゃう。天に報いはもうないわけですよ。これほどちょっとなんか虚しい話はない、恐ろしい話はないですけれども、これはイエス様がおっしゃっている言葉で、主が 試されるわけなんです。じゃあどんな報いが残る、報われる動機なのかというと、イエス様の愛ですね。こう言ってます、パウロが。第2コリントの5章14節で、というのはキリストの愛が私たちを捉えているからですと。キリストの愛に触れられてキリストを愛していく、だから主に仕えていく、だからこういうことを、こういう奉仕をしたい、だからこう祈っていきたいとか、だからこうしたい、キリストの愛があるからそれに応答したい、ね、でこれがいつまでも残るわけなんです。で、あともう一つですね、このなんで異なる日かっていうのは、これいろんなところにね、こう散りばめられてるんですね、この神様は。ここの、で16章で、この一節を読むとね、アロンの二人の息子の死後、すなわち彼らが主の前に近づいて死んだ後、主はモーセに教えられたって言ってるんですよ。で2節読むと、主はモーセに言われた、あなたの兄アロンに告げよ、垂れ幕の内側の聖所、すなわち箱の上のなだめの蓋の前に時をわきまえずに入ることがないようにせよ、死ぬことのないようにするためである、なだめの蓋の上で私は雲の中に現れるからである。この死聖所と呼ばれる主がおられるこの場ですね、このさっきの光沢の垂れ幕っていうのがあるんですけれども、そのもっと内側ですね、聖所の中の聖所ですね、そこに契約の箱があって、贖いの蓋ってこの金で作られた蓋があって、でそこから主が語られるわけですけれども、それは大祭司が年に1回この地を携えてって決められた方法で順番で神様にこの地による清めを行った後で初めて中に入ることができるわけです、こう炊くことができるわけなんですが、多分ここに入っちゃったんですよね、この2人の息子。これもうアウトですね、アウト。まあ高圧電流が走ってる部屋に、まあなんかカッコつけて入ってったみたいな感じね、うん、イメージだよ、イメージ、あくまでも。でこれが、このあって、でこのね、死聖所の話、これ16章で詳しくね学びます。これ非常に大事な私たちの救いの理解っていうかになっていきますけど、なぜかっていうとね、ヘブル人への手紙全体が、まあ、特に前半がですね、このレビ記の16章やこのレビ記に書かれていることを背景にして書いてるんです。なぜかというと、イエス様が偉大な大祭司ということでね、紹介されてるんですよ。でここに大祭司アロンが出てきますけれども、そのアロンというのは実は後に出てくる偉大な大祭司であるキリストを表しているということで、どういうふうに表しているかというと、イエス様がですね、十字架につけられて血を流して十字架につけられました。そして、この黄泉に下って、そして3日目に蘇って天に上げられましたけれども、ご自身の血を携えて天に入られたって書いてあるんです。でその血によって聖女が清められて、そして全、もう完全に罪の清めが行われて、永遠の救いと永遠の罪の許しが行われたことを示すものなんです。死聖所の中に入るというのは、このアロンの時代は年に1回だから、もうだから賞味期限1年なんですよ、簡単に言うと、ね、例えばうちのさ、浄水器ってさ、こう毎回毎回シンクについてんだけど、浄水器このなんか なんていうのあれ、カートリッジ1年経ったら変えなさいっていうわけじゃないですか。でやっぱりどうしても古臭くなるけど、イエス様のカートリッジは罪の清めはですね、永遠なんですよ。永遠保証なんですよ。ちょっと安価に聞こえるから、永遠保証って言うとね、永遠なんですよ。古びることないんですよ。でまた新たにされるんですよ。だからもう本当に私が与える水は決して乾くことがなく、永遠の命に至るこの泉からね、水が流れるとイエス様、サマリアの女に言いましたけれども、そのような方なんですね。それは死聖所におけるその罪の清めをイエス様ご自身の血によって行ってくださったから、これを表してるんです。なのでこの中に入るっていうのはね、もうご法度なんですよ。これを言い換えると、キリストの血以外で私の頑張りで私のパフォーマンスで天国に行けるっていうふうに言ってるのと等しいです。 これにいかにへりくだってるとかへつらってるように見えても、私はね本当にか本当にもうだもうこうやってイエス様にね従ってますから、だからイエス様は多分私を天国に入れてくださるかもしれませんとかってね、こうなんかちょっとさ謙虚っぽくさ話したらさ騙されない？なんかそうするとさ、私はなんかちょっともうあの人に比べたらもうなんかできてないし、もうしょっちゅう失敗しちゃうし、ね、あの人の方がなんか天国行きそうって、これなんかついてないか、ね、でもこうちょっとついてると仮定して、逆です、逆です、その人が地獄です、自分が天国です。なぜ？自分の義によって、立法の義によっては、神の前では認められないから、イエス様が来てくださって十字架にかかってくださったんです。そしてイエス様が自分の救いのために必要なことを全て行ってくださったから、自分はその方を受け入れて恵みによって罪が清められて天国に行くことができる、永遠の命を得ることができるわけなんです。自分の行いじゃないんですよ。だから一切の救いを、性別、この清めをイエス様がご自分の血によって行ってくださったっていうことなんですね。ガラティア書には5章の4節で、立法によって義と認められようとしているなら、あなた方はキリストから離れ恵みから落ちてしまったのです、ということなんですね。だから注意深く私たちはこの異なる日、こう書いてある、異なる日について、同じ日であってもね、こう異質なものになっていないかどうかということを注意している必要がある。つまり恵みの上に立っているかとか、恵みの中に立っているかどうかですね。そしてイエス様の愛に応答して従っているか、それとも人に対してこう見せるとか違う動機とかね、そういうものになっていないかどうか。表向きはなんか熱心なように見えてもね、逆のこと、違う異質なものになってたら、神の清さをの前で焼き尽くされなければいけないということです。で、次4節です。モーセはアロンの叔父ウジエルの子、今ね10章の4節ですよ、レビキ、ミシャエルとエルツァファンを呼び寄せ、彼らに言った、近づいていって、あなた方の身内の者たちを聖女の前から宿営の外に運び出しなさい。彼らはモーセが告げた通り近づいていき、長服を掴んで彼らを宿営の外に運び出した。今アロンの子ナダブとアビフが聖女の前で倒れてしまっています。なので彼らのいとこにあたるこのミシャエルとエルツァファンに、この遺体を宿営の外に引きずり出すようにしてる。もう死体がねあるわけですから引きずり出す。で、特に死体というのは死を表していて、罪の結果を表してますから、汚れたものと、この儀式的に見なされるわけですけれども、なので、この、外に出すわけですね。そして、このアロンの、この親族っていうかな、はですね、その痛み悲しむわけですけれども、ケロでも6節からですね、そのお父さんであるアロンと弟兄弟であるエルアザルとイタマルは出てはいけないんです。6節から7節を意味します。モーセはアロンとその子エルアザルとイタマルに言った、あなた方は髪の毛を乱してはならない、また衣を引き裂いてはならない、あなた方が死ぬことのないように、また身怒りが全回収に下らないようにするためである。しかしあなた方の身内の者、すなわちイスラエルの全家族は主が焼き殺した者のことを泣き悲しまなければならない。またあなた方は会見の天幕の入り口から外へ出てはならない。あなた方が死ぬことのないようにするためである。あなた方の上には主の注ぎの油があるからだ。それで彼らはモーセの言葉通りにしたということなんですね。お父さんであるにもかかわらず、 お兄さんたちであるにもかかわらず、彼らは外に出てはいけない、聖なるところから出てはいけないし、あとはこの髪を乱したりね、この衣を裂くっていうのはね、これ日本人には分かりづらいですけど、悲しみを表してます。世界的に見てね、葬儀でね、こんなに静かな日本の葬儀 かなって思います。どうでしょう、アメリカも結構静かですね。でもうちょっとカラッと、まあ、キリスト教だったらカラッとしてますけれども、あの他の国はすごいですよね。もういかに悲しいかっていうことをもうデモンストレーションするんですよね。もう大泣きするわけですよね。でこれは中東も特にそうですね。もうものすごいこうあのプロを雇いますからね、泣き屋っていうね、この今でもあるんですよ。これ聖書の時代でもありますけれども、今でもあるんですよ、プロの泣き屋ですね。でそのぐらいその人のことを愛していたってことを表すわけなんですが、でですね、それやっちゃいけないよとこう言っているわけなんですね。これは大祭司というのがかなり高い基準がある。なぜかというと近い主の近いところにいて主の聖なることを表している者たちには、この人間の営みとして当たり前のこともこの制限されているというか、この主を表すことに徹していかなければいけないわけなんです。21章の10節から12節を読みします。これがね、この大祭司についての規定が書かれているんですが、21章の10節から12節で、兄弟たちのうち大祭司で頭に注ぎの油が注がれ、認職されて装束をつけている着ているものつけているものは、その髪の毛を乱したり、その装束を引き裂いたりしてはいけない。いかなる死人のところにも入っていってはならない。自分の父のためにも母のためにも自分の目を怪我してはならない。聖所から出て行って神の聖所を犯してはならない。神の注ぎの油による気象を身につけているからである。私は主であるということなんですよ。聖なることを示すためにアロンと息子たちは聖所の外に出てはならずですね、主に仕えているということに徹していかなければいけないわけなんですよね。これね、大なり小なり聖なるものとキリストの恵みによってされている、キリストの血によって清め分かたれている者たちが主に従うときには起こり得ます。起こりますね。だからいつもやっていることで、これ当たり前のことであってもですね、この主にお仕えしているときに、まあ、それをこうちょっと横に置いておいて、そして人々の前に主が聖なることを表していかなければいけないということはありますね。例えば牧師なんて結構典型的かもしれませんね。例えば身内に不幸なことが起こったり病気になったとしても、教会の礼拝を取り継いでいかなければいけないっていう、まあそれでも本当に何ちゃうかな、規則でも何もないですよ。でもあとはこう病気になっているとか、いろんなことがあ、そうですね、こういろんなことが起こってもやっぱり御言葉を伝えていかなければいけない。結構ね、ごめんなさいね、内輪トークっていうのあるんですね、牧師同士のね。でそうするとやばい、こう大きな事件がこう身近なところで起こっててもですね、やっぱりその最中に御言葉取り継ぐっていうことはよ、結構ねあります、あります。でこれ私個人のことをこうお分かちすると、これねやっぱりちょっとまあね、録画してるけども話していいかなと思いますね。私の両親はね健在です。でももう私ぐらいの年ですから、両親はもう本当に介護を必要とするような、まあ、年になっていますですね。そして、本当に父と母にどっちもクリスチャンになってるんですね。で本当に感謝してるのはですね、私が このように教会を牧会していることを知っていますから、彼らも信仰をフルに使ってですね、こう清正の迷惑にならないように必死になって自分たちで生活してます。健康管理もそうだし、あとこの介護のこのあれもそうだしね、うん、これのことは本当に感謝してると同時に、おそらくはここの原則を働かせてるんですよ。この普通だったらもうほらもう日曜日だっても関係ないじゃないですか、この介護するとかなんだかって言ったらですね、そして息子に行ってほしいとかいろいろあるじゃないですか。でも東京でここでやってるんですよね、こうやって。だから皆さんの中でも神様の導き、一人一人賜物が与えられて、一人一人が任されてて召されてることがありますけれども、このそのとどまらなければいけないってことはこう出てくるわけなんですよ。なんか今までのこの普通の生活の延長で、なんていうかな、このあるっていうよりもこう神に召されているがゆえに、その人々にこの神の聖なることを表すという働きの中にいるときに、やはりこうその日常のものをこうなんていうかな、こうよこう信仰によってね、神様がこう補ってくださるような領域っていうんですか、がありますね。でですね、そして 8節ですけれども、主はアロンにこう告げられた。会見の天幕に入るときには、あなたもあなたと共にいる息子たちもブドウ酒や強い酒を飲んではならない。あなた方が死ぬことのないようにするためである。これはあなた方がいよいよ守るべき永遠の掟であるということですけれども、これね、もう一つのこの異なる日を捧げたね、原因きっかけですね。これがおそらく彼らがブドウ酒とか強い酒ですねを飲んでいた可能性があります。酒について、ちょっと話はずれるんですが、このクリスチャンの間でこう意見がいろいろ分かれるんですね。というのはね、聖書にはどっちも語られてるんですよ。酒をこう飲んでいる姿、例えばカナの婚礼ですね、ブドウ酒が出てくるじゃないですか。イエスさんもブドウ酒、水をブドウ酒に変えられました。でそれと同時に、酒に酔いしれてはならないっていうこの箇所もあるわけですよね。でここでちょっと間違えられているのは、今のワインとかこのアルコール飲料っていうのはですね、純度が高いんですよね。で当時はその標準でいうと、今の標準、標準でいうと強い酒の方に入ります。強い酒って書いてある。でこれ信玄で強い酒っていうのをこれに、目をねギラつかせてはならないとか、そういう戒めが書いたんですけど、強い酒って書いてあります。で当時の酒はね、もっと不純です、いい意味で。だからね、あんま酔わないかな。だけどたくさん飲んだらやっぱ酔っ払っちゃうみたいなね、だそういうものなんですよね。でそれでここでこの強い酒を飲んだことによって酔いしれて、で、この判断が鈍ったという可能性があります。酔うとどうなりますか。なんか普段やらないことやっちゃうでしょ。ね、例えば仮にですよ、仮に皆さん絶対そうじゃないけれども、ここでなんかちょっと一杯どころか2杯3杯4杯5杯飲んできてさ、でここ家にこう教会に来たと。そしたらさ、なんか分かんないけど急に「何やってんの?」とかですね、この僕説教してる最中にこう「うわ」って言って愚かなことしちゃうじゃないですか。これ教会じゃなくたってどこでもそうですよ、愚かなことしますよね。また犯罪みたいなこともなんかこのお酒の文化があるからしょうがないなみたいに見てるけど、犯罪めいたこともするでしょ。この酔っ払ってるで覚えてない、起きたらですね。でよくありますけれども、パウロはこのことを戒めて、教えてますね、教会に対して。エペソの5章の18節で、ブドウ酒に酔ってはいけません、そこには放蕩があるからです、むしろ御霊に満たされなさい。でここすごく大事で、酒に酔ってはいけないという言葉と御霊に満たされなさいという言葉がね、並列で書いてあるんですよ、並べて。でこれ、ね、似たところがあるからなんです。クリスチャンになってからお酒やめる人って結構多いんです。じゃあお酒ってじゃあやめなきゃいけないんですか。いや、そういうんじゃなくて、なんていうかな、必要なくなるって言った方がいいですね。何それは、お酒飲む時の動機ですよ。寂しい、辛いよね。あと何でしょう、こうちょっと羽目を外したいとか、結局今の自分の生活のいろんなこの思いが出てくるものをこうなくしてですね、違うものに支配されたいって願うから、このお酒を飲むわけですけど、これ聖霊が全部満たしてくださった。喜ぶ、お酒が入ってないのになんかお酒入ってるみたいに見えてしまう。これが五旬節で起こったんですね。この聖霊が下って、で人々が異言で語っているときに、そこにいた居合わせていたユダヤ人たちの一人が酒に酔ってるからだとこう言ってね、そういうふうにこう共通しているようなところがあるわけなんですよね。なので聖霊に満たされて動いていくっていうのが必要なの。だから主に従っていくときにですね、お酒に限らず何か違う刺激を求めていってしまう誘惑があります。孤独を味わうし、裏切りを味わうし、罪による反抗も味わうし、それによって御霊ではない何かを求めてしまう。しかし私たちは御霊に満たされることを選び取っていくわけなんですね。だから主に仕えるっていうのは、なんていうのかな、主の恵みをいただいていく、楽しむっていうことがね、まず前提にないとダメですね。なんか必死になんかこういろんなことやってってさ、心がカラカラになってって、これは違いますよね。 だからといってなんか今日はなんか今日教会でなんか頼まれてるけどなんか行く気しねえわやめようとかね、あなんか楽しいテレビ番組あるからやめようとかね、あのいや彼女とデート行きたいからやめようとかね、だからそういうねものでもないですよね。例えば子供お子さんがいらっしゃる人たちはね、今日はちょっと疲れちゃったからあの子供が熱出してるけどいいかなってなんてやらないっしょ。自分がどんなにさ都合悪くたって、トイレ行くのをやめないと同じようにね、あのこう子供が熱出したらやっぱ世話しますよ、どんな自分が事情がどうであろうと。でそういうのは愛ですよね、愛、はい、でそういうキリストの愛に触れられた人はその愛を持って使えるんですけれども、その違う刺激物に影響されてはいけないということ、聖霊に満たされるということですね。で10節です。こうしてあなた方は聖なるものと俗なるもの、また汚れたものと清いものを分け、また主がモーセを通してイスラエルの子らに告げた全ての掟を彼らに教えるのであるということですけれども、このブドウ酒によって判断力が鈍った問題があるので、主はですねこれから11章から15章にかけて、長いですよ、11章から15章、次の章から15章にかけて、聖と俗、また汚れと清さの区別をしていきます。でこれはだからあのそして16章に入って、あの再び生贄についてね、この贖いの日とかなだめの日と言われますけれども、それについての教えですね、生贄を大祭司が捧げるっていうところに戻りますが、迂回するんですね、この清さと汚れたものを区別していくということ、ね、これね、霊的にとても大事になります。 これが清い、これが汚れてるって、あの今のイスラエル行くとこれ守っている部分が非常に多いんですよね。例えばこの前旅行った時にね、こうピタパンってあの袋状のパンにさこうお肉が入ってるシュワルマっていうあの食べ物があるんだけど、まあ、とにかくお肉料理をねお昼頼んだんですよ。でね、でもその手前で熱かった超おいしいね、あのキャラメルマキアートのね中でこのミルクたくさん入った、でそれをね飲んでたんです。でそれ飲みながら飲んでて、そしてそのランチを頼んで、で、この行こうとした時に、まあ、イスラエルに住んでる、もうよくイスラエルのこと 知ってる兄弟がね、あこれちょっとこう大丈夫かなとかってこう言うんですよ。でもさっと行こうかっていう感じで、まあ、頼んで行ったんですけど、乳製品と肉製品を一緒に食べちゃいけないんです。でここに11章には書いてないんですけれども、このヤギの、この子ヤギをですね、ヤギの父で母親の父で似てはならないっていう言葉をですね拡大解釈をして、乳製品と肉製品を一緒にこの体に入れてはいけないというコシェルって言いますけれども、食物規定というのがあります。でこの11章見ると、例えば貝もダメだし、あとなんだろう、だから寿司の多くのネタがダメだね、あのイカとかタコとか鱗がないものダメだし、豚は究極のある汚れね、豚はダメだし、だいろんなのがねダメなのがこれ汚れてるって言うんですよ。で次清いっていうのはこれね、じっくり次回見ていきます。また2回に分けたいぐらいなんですけれども、もしかしたら1回でやるかもしれないし2回でやるかもしれないか分かんないんですけれども、この清めと汚れ、これ文字通りイスラエルはやってるんですが、やはりキリスト者はイエス様が言われたことに照らし合わせながらこう見ていく必要があるので、あの学んでいきますけど、いずれにしてもとっても有益な、あの私たちにとっての教えになりますですね。まあ、これは次回楽しみにしていてください。でこれを教えていくということです。でね、残りはね生贄についてなんですよ。この再開するんですね、生贄を。12節、モーセはアロンと残っている彼の息子エルアザルとイタマルに言った。主への食物の捧げ物のうちから穀物の捧げ物の残りを取り、種なしパンとして、祭壇のそばで食べなさい。それは最も聖なるものだからである。それを聖なるところで食べなさい。それは主への食物の捧げ物のうちからあなたが受ける割り当てであり、あなたの子らの割り当てである。そのように私は命じられているということで、ここで、すぐにね、この奉仕を再開したわけなんですが、穀物の捧げ物を食べることが これがね、聖なるところで食べて最も聖なるものであると書いてますけど、これね礼拝なんですよ。これすごく分かりやすく言うと、もう学びましたね、生産式です、生産式です。私食べるでしょパン、ちょびっとしか食べないからなんかちょっと実感が湧かないですけどね、一度なんかバリッと食べてみようかね。バリッと、あのなんかあの、ね、大量にあったらもう食べられるんですけれども、で、でね、杯もあの飲み交わすね、飲み交わしてるんですけど、あれもうやっぱ結構もっと 量多かったと思う。食べることが礼拝なんでかって言ったら、イエス様の裂かれた肉に体に預かって、そしてのあの注がれた血にを私たちが預かっていく、イエス様に預かっていくということをねしていくわけです。そうすると罪の許しの確信と、あとは体の清めもね、体の癒しも起こりうるわけですけれども、まあ、こういうことをですね、この彼らは穀物の捧げ物の中で行っていったわけなんです。で次に14節、しかし奉献物の胸肉と奉納物のもも肉はあなたとあなたと共にいるあなたの息子娘たちが清いところで食べることが許される。それはイスラエルの子らの交わりの生贄からあなたへの割り当て、またあなたの子らへの割り当てとして与えられている。奉納物のもも肉と奉献物の胸肉は食物の捧げ物としての脂肪に添えて持ってきて、奉献物として主の前で揺り動かさなければならない。これは主が命じられた通り、あなたとあなたと共にいるあなたの子らが永遠に受ける割り当てであると。はい、祭司の家族が清いところで食べることができるっていうのは、これね、いわゆるこの祭司っていうのはもうこれ専門にやってるから、もちろん自分たちでこうなんかその財産持ってないわけですよね。だからこれはね、生活費になっていくわけです。生活費っていうか、生活のための食べ物ですね。だから祭司たちが穀物の捧げ物を聖なるところで食べるっていう以外に、胸肉ともも肉っていうのはその家族ですね、奥さんとか子供とか、またおじいさんとかおばあさんとかですね、家族にそれをこう与えていくためのものになって、交わりの生贄からこれが与えられるということなんです。で、奉献物、奉納物、これもね、この胸肉ですけど、奉献物がですね、こう横に動かすんですね。こう横、こうかちょっと分かんないですけど、とにかく水平に動かします。で、奉納物がね、こう上下に動かします。これこっちは奉納物の神様に対してで、奉献物はなんか人に対してって感じかな、人に仕えていくっていうかな、こうあるんですけれども、まあ、これも主に仕えていく一環ですね。だから食物を食べていくっていうことも、こう主に感謝しながら交わりをしていくということになりますね、このお肉もね。で、16節で、これ罪のために生贄ですが、モーセは罪の清めの生贄の親木を懸命に探した。しかしなんとそれは焼かれてしまっていた。モーセはアロンの子で、残っているエルアザルとイタムルに怒っていた。どうしてあなた方はその罪の清めな捧げ物を聖なるところで食べなかったのか。それは最も聖なるものなのだ。それは回収の戸が多い主の前で彼らのためになだめを行うためにあなた方に与えられたのだ。見よ、その血は聖女の中に携え入れられなかった。あなた方は私が命じたようにそれを聖女で食べるべきだったのだとあります。罪の清めのための生贄っていうのもあるんですね。で、ここでお羊って書いてある、親木って書いてますけど、これはね、族長って言って、この、民の中の頭になっているような人たちが、罪を犯した場合は親木でなければいけないっていうのが他の箇所に書いてあります。で、これを捧げた時にも祭司は、この肉は食べるように命じられています。なのに燃やし尽くされちゃったんですよ。脂肪は焼かなきゃいけないんですけれども、この肉の方は取っておいて、そして焼いて、それ食べなければいけないのに、もう全部燃やし尽くされてしまった、焼かれてしまった、もう焦げ焦げになっちゃったわけなんですね。それでモーセは怒ったんですが、19節です、アロンはモーセに言った、見なさい、今日私は彼らは自分今日ですね彼らは自分たちの罪の清めの捧げ物と全焼の捧げ物を主の前に捧げたが、このようなことが私の身に降りかかったのだ。今日私が罪の清めの捧げ物を食べていたら、そのことは主の目に良しとされただろうか。モーセはこれを聞き、それで良いとしたと、こう言ってます。これどういうことかと言いますと、その罪のために生贄とか全焼の生贄を捧げているときに、このお兄さん2お兄さん息子ですね、ナダブとアビフがですね殺されたわけなんですよ。 これ死んでしまったわけですよね。だから普通だったら罪のための生贄をこれ何か罪を犯したら捧げるわけだけれども、それをやってる時に罪を犯したわけですから、だからこの今ふさわしいのかと、これをやってるこの奉仕をしていることによって神からこの神に焼き尽くされたのだから、今やっていいものなのかというふうにアロンは言って、モーセはそれはそうだということでよしとしたと言っているわけです。まあこれ言い方を変えると、例えばね、御言葉を取り継いでいるときに何らかの言葉で私が言葉による罪を犯したとします。抽象したとかさ、誰かを阻止したとかするとするでしょ。そしたらその御言葉を聞くこと自体は清いことなんだけど、何かその中で罪を犯しているってなったらば、やっぱりあれですよね、控えないためですね、ちょっとの間控えないとまずいです。ちょっとどころかね、その程度のものがありますけれども、控えなければいけなくなりますよね。まあ、それと似てますね、この、分かりやすく話すとですよね。でそれでよしとしたと言っています。このようにしてですね、私たち今日学んだのは、主にお仕えするにあたっての独特な過ちです。異なる日ですね。だからいかにも霊的に見える、クリスチャンっぽく見えることをやっていながら、いつの間にか神からでないものを神に持ってっていってしまうという問題があります。主の近くで神の清さを表すというこの使命の中に私たちがいるということを私たちは知っていく必要がある。それの決め手は主の命令に日々単純に従っていくということ、それ以上のことをしないということ、で一日一日を本当に神の恵みに満たされて歩んでいくということになります。でお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございます。本当にあなたがこのようにして、教訓を与えてくださり、戒めを与えてくださったことありがとうございます。主よ、次回から11章清さと汚れについて見ていきますけれども、私たちがこの区別をしっかりとつけていくことができるようにどうか助けてください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。